今日はハルトです。ナイナールトゥインのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫平気で嘘をつく人たち、虚偽と邪悪の心理学は精神科医 M. スコット・ペックが、人がなぜ平然闘争を突き他者を傷つけるのかを心理学と臨床的観察の観点から考察する一冊である。著者は自己成長や精神的成熟を主題とする著作でも知られ、本書でも嘘や自己欺瞞が人格のあり方と深く結びつくことを強調する。ジャンルとしては一般向き家の心理学エッセイに近いが、単なる性格診断や処世術ではなく、虚偽が習慣化するときに起こる責任回避、良心の麻痺、対人操作といった問題をできるだけが異念的に整理しようとする点に特徴がある。読者の目的は嘘を見抜く技術の獲得というよりも、嘘をつく人がうむり気学を理解し、自分が巻き込まれない距離感と自分自身の誠実さを点検する視点を得ることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自己欺瞞闘争の連鎖。本書が繰り返し示唆するのは、他者への嘘はしばしば自己への嘘から始まるという点である。人は自分の弱さや失敗を直視する苦痛を避けるために、事実の解釈をねじ曲げ、つじつま合わせを行い、それを守るために周囲にも説明を作り変える。この過程が進むと、嘘は単発の行為ではなく、自己像を保護するための仕組みになる。著者の関心は嘘をついた本人の内面で、罪悪感や不快感がどのように処理されるかにある。例えば、責任を外部に押し出す、相手が悪いと決めつける、都合の悪い情報を無視するといった心的操作が習慣化すると、誠実さより対面の維持が優先される。結果として周囲との関係は説明の整合性ではなく、支配や回避によってだも垂れやすくなる。読者にとって重要なのは、嘘をつく人を単に非難するだけではこの連鎖は理解できないという点である。自己欺瞞の構造を知ることで、なぜ相手が話し合いに応じないのか、どこで現実検討が止まっているのかを見極めやすくなる。次に、責任回避と罪悪感の処理。著者は人格的な問題としての虚偽を考える際限になるのは責任の取り方だと見る。嘘が反復される状況では、自分の選択の結果を引き受けるよりも失敗を他者や環境のせいにする方が心理的に楽になる。そのため、事実関係の争いよりも誰が悪いかというものが足り作りにエネルギーが使われる。ここで罪悪感は重要な役割を持つ。本来罪悪感は自分の行為を修正し、関係を回復する契機になりうる。しかし、責任回避が常態化すると、罪悪感は直視されず、否認や投影によって処理される。否認は、そんなことは起きていないという態度であり、投影は自分の問題を相手の欠点として語り変える態度である。すると、嘘をして着されても反省ではなく、攻撃で返し謝罪ではなく、相手の人格批判にすり替えることが起きやすい。読者は事実の訂正だけで相手が変わるとき、対しすぎない方がいい。本書が促すのは、責任を引き受けない相手に巻き込まれたとき、どこまで関わり、どこで境界線を引くかを冷静に考える視点である。さらに、邪悪という概念の心理学的扱い。タイトルが示す虚偽と邪悪という語は、道徳的断罪を目的にした刺激的なラベルではなく、人間の破壊的な行動を理解するための枠組みとして提示される。著者は、一部の人が自分の内的葛藤や弱さを直視せず、その負担を他者に背負わせる形で関係を組み立てる点に注目する。そこでは、露骨な暴力だけでなく、もっと非常的な形の支配や操作が生じる。例えば、自分は正しいという姿勢を固め、相手の訴えを歪曲し、相手が悪いと周囲に印象づけることで自己像を守るような関わり方である。こうした態度は、嘘の問題にとどまらず、人を孤立させ自信を削り判断力を奪う点で有害になり得る。ただし、本書の議論を安易に診断名や決めつけに変換するのは危険である。著者の狙いは、誰かを邪悪だと呼ぶことではなく、破壊的なパターンを認識し、自分の側の現実感覚と倫理感覚を守ることである。読者は、この概念を人を裁く言葉ではなく、関係の危険信号を読むための道具として用いると理解しやすい。そして、被害者かとスケープゴートかの力学、嘘を平気でつく人の周囲ではしばしば役割の固定が起こる。典型的なのは、加害的な行為をした本人が自分を被害者として語り、逆に問題を指摘した人や抵抗した人が悪者にされる構図である。この力学は、家族や職場など閉じた集団で強まりやすい。誰かが混乱の原因を一人に押し付けると、集団全体は一時的に安定したように見えるため、スケープゴート化が進む。しかし、それは問題の核心を隠し、嘘や操作を温存することにもつながる。本書が有用なのは、こうした関係の歪みを、 受けての心理にも目を向けて考えさせる点である人は調和を優先して違和感を飲み込みやすく、自分が敏感すぎるのでは、と疑い始めると境界線が曖昧になる。その結果、相手の説明に合わせて現実認識を揺らし、自分の感情や記憶を過小評価することがある。読者が学べる実践的な示唆は、疑問を持つこと自体は不当ではないという再確認である記録を取る。第三者の視点を入れる無理な説得にこだわらず距離を取るといった対応は、関係の中で自分の現実感覚を保つ助けになる。最後に、誠実さと自己成長という対抗軸。本書は嘘をつく人への対処だけで終わらず、誠実さをどう育てるかという自己成長の課題へと視点を戻す。著者の一貫した立場は、精神的成熟には現実を直視する勇気が必要だというものである。誠実さは単に正直に話す態度ではなく、自分に不利な事実や不快な感情を認め必要なら修正し謝罪し、責任を引き受ける能力として描かれる反対に嘘が常態化した状態では自己防衛が優先され、学びが止まりやすい。そのため、誠実さは人間関係の倫理であると同時に、自分を変えるための技術でもある。読者が得られるのは、相手を変える万能策ではなく、自分の行動指針である、例えば事実に基づいて話す、曖昧な約束を避ける、できないことをできると言わない、失敗を報告するといった非常的な選択が、長期的には信頼と自尊感情を支える、また嘘をつく人と関わるときも、自分が相手の物語に引きずられず、何を受け入れ何を拒むかを明確にすることが誠実さの実践になる。本書は嘘の心理を扱いながら、読者の側の成熟を促す点に特色がある結論として、本書は嘘をつく人の行動を単なる性格の悪さとして片付けず、その背後にある自己欺瞞、責任回避、関係操作のパターンを見取り理派化として示そうとする読むべき人は、家族や職場で説明の食い違いが繰り返され、疲弊している人、あるいは対人関係でなぜ話が通じないのかを心理学的に理解したい人である。得られる実利は、相手を論破する技術ではなく、自分の現実感覚を守るための観察点が増えることだ。嘘が出ている場面では、何が事実解除に、誰が責任を引き受けているか、罪悪感がどう処理されているか、境界線が尊重されているかに注目すると、巻き込まれ方を変えられる。また自己成長の観点から、誠実さとは不都合な現実に向き合う力だという基準を受け取れる点も大きい類書が、嘘つきの見分け法や会話術により、ガチな中で本書は嘘が人格と倫理にどう絡み、どのように人間関係を歪めるかを比較的根本から考えさせる。だからこそ、読後に残るのは他者批判よりも、自分は責任と誠実さをどう選ぶかという問いである。ご支援いただける場合は、M. スコット・ペック、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。